風の時代の開運学、自分発見ラジオ。こんにちは、開運とパワーストーンの人、トヨピーこと豊原隆です。
はい、こんにちは。そしてアシスタントの村山彩乃です。今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いいたします。さて、今日は8月の最終日となってるんですが、
最終週
ですかね。はい、ですね、うん、この収録自体はちょうどお盆明けで。
ああ、そうですよね。はい、ああ、そうかそうか、はい、出すのがってことですね。
は
あ、
なるほど。そうなんです。はい。はい、皆さんにね、耳に届くのが。
ああ、そういうことか。
はい。そうなんです。で、はい、まあ、お盆明けということで、結構ね、はい、ご先祖様も帰ってきて、いろいろね、うん、こう、触れ合った期間だなと思うんですけど、
はい、
ご先祖様とのつながりについて、トヨピーさんにいろいろ今日はお聞きしたいと思います。
そうですね、あのお盆の後ですけどね、
うん、
まあ実は僕今年お墓参り行けてないんですよ。
あら、そうなんですね。
いや、体調をちょっとね崩してて、行こうと思った時にちょっと寝てたんで、
あ
行けなかったんですけど、まあもうちょっと経って、ね、暑さが和らいでから行こうかな。
そう、
いや、お墓参り行ってね、なんかうちのお墓すごくね、めっちゃ行きづらい場所にあって大変なんですよね。
はい、
はい。だからちょっとこの今年の夏マジやばいなって思ってたんですけど、まあ、結局行けなかったんですけどね。
はい。
はい。で、まあまあ、その言い訳みたいな話にもなるんですけど。
いえいえ、体調はね。
あ、いや、今日の話がね。
うんうん。
まずそもそも、ご先祖様とのつながりっていうところに関してですね、まあお墓参り、そうですね。お墓参りっていうものが、まあまあ、行った方がいいんですけど。
や
っ
ぱお
墓きれいにしておかないととかあるし、まあ本当にね、ちょっとずっと行かないのは良くないとは思うんですけど、だからといって必ず本当にお墓参りにその現場に行かないといけないのかっていうと、ちょっとそれもね、違うよっていう話ですね。はい。うん。一番大事なことっていうのは、そのご先祖様との、言ったらそのご先祖様がいて自分が生かされてるっていうつながりみたいなものを、ちゃんと、なんていうんですかね、実感として持てるかとか、まあそういう感謝ができるかみたいなところが重要で、
はい。
確かに、その、まあお墓にそういう霊体がいるかというといないわけですね。
ああ、そうなんですか。
あ、いないです、いないです。はい。
だからお盆の時に帰ってくるっていうことに。
まあまあまあ、それもあるのかもしれないんですけど、僕はちょっとその辺をよくわからないところは正直なってですね、うんうん。はい。まあまあ、ちょっとそこの部分はね、ちょっと置いといてですね。
はい。
まあ、もちろんそのお墓、そうですね。どうなんだろうね。お墓に帰ってきてるのかわかんないですけど、
うん、
ただ、大事なことっていうのは、あ、例えばそのお墓に行けない人っているじゃないですか。
うん。
で、全然違うところに住んでてとか。
はい。なんか、距離が遠すぎてとか。
う
ん、
そうそうそう。あと、例えば、お墓っていうものを、あんまりこう、持たないような民族とかもいたりするわけなんですよね。
え、そうなんですか？
うんうん。例えば、鳥巣って言って、鳥に食べさせるみたいな感じ。
はい、はい。
すること、ような部族もいたりとか。
はい。
だから、なんていうんですかね。必ずしもそれが、なんですかね、一番重要かというと、やっぱりその、自分との、そう、ご先祖様との関係って、やっぱり、何代も前とかだったら顔も知らないし、よくわかんないよっていうふうになるじゃないですか。
はい。
うん。そこが、やっぱりね、なんか、ある程度、まあ、リアルに実感は難しいかもしれないんですけど、あ、そういう方々がいて、自分が生かされていて、感謝だなっていう。だから、例えばですけど、お墓参り、まあ、お墓にしてもそうだし、お墓じゃなくてもいいんですけど、その、じゃあ、おばあちゃんとか、その、ありがとうございますみたいな感じの、まあ、そのお墓がなくても、そのご先祖様に対して思いをなんか馳せるというか、
うん、
そういった気持ちを持つだけでも別にいいっちゃいいんですよ。
うん、
うん、で、例えばですけど、例えばというか、一つ、まあ、例というか、
うん、
家系図って、
はい、
ご自身のやつって知ってますかね？見たことありますか？
一応あります。
うん、
両方、父方、母方、ありますね。そ
う
そう、結構。
あれ、うん。
うん、長い。
ありますよね。僕も家系図一応ね、なんかこの間、ちゃんと出してというか、作ってもらったんですけど、そうですね。家系図を、まあ、作ると、運が良くなる的な話っていうのがちょっとあって。
はい。
はい。で、これなんでなのかなっていうとですね、ある事例というか、まあ、なんか話をされて、ああ、なるほどって思ったんですけど、 この話僕を教えてくれた人が、なんですかね、家系図を作った時に、自分の確かひいおじいちゃんだったかな、が、兄弟が3人だと思ってたのに、というふうに聞かされてたのに、家系図を見ると4人いたんですね。で、それなんでっていうふうなところが重要なんですけど、言ったら一人、その人のひいおじいちゃんのご兄弟が一人死産だったらしいんですね。生まれてすぐ亡くなったのかな。で、それで一応家系、その中には入ってるわけですよ。で、そこの、その時の、お父さんお母さんは、3人は欲しいって思ってたらしいんですね。死産だったから、もう一人作ろうってなって、末っ子のその人のおじいちゃんが生まれたっ
す
てい
ごい。
う、ことだったんですよ。っていうことは、もしかしたら、その亡くなった方が生きてたら、今自分はここにいない可能性があるってい
そうい
う、
うことですよね。
話なんですよね。で、実際でも、今そういえば思ったのが、うちの娘もある意味そうだなと思ってて、うち、一回なんか奥さん流産してるんですよ。で、どうしても一人、なんかもう一人欲しいっていうところで、それでうち、明日の子できたんですけど、やっぱそういうのはあるかもしれないですよね。だから、うち奥さんからしても、むちゃくちゃなんか娘のことっていうのをめちゃくちゃ大好きなので、流産した時はかなりやっぱショックだったと思うんですけど、今、もしそれをなんか振り返った時には、なんかその流産したことが良かったとは言わないけど、でもそのおかげで下の子がいるっていうふうに考えるとやっぱありがとうなのかなみたいな、なんかそういうつながりみたいな、連なりみたいなものっていうのを、僕ら普通に生きてるとイメージする機会がないじゃないですか。
ないですよね、なかなか。
だから、やっぱそこの、なんかイメージをちゃんと持つで、それでやっぱ感謝を、時々でもいいと思うんですけど、することが、ご先祖様とのつながりというところで言うと、大事になってくるのかなっていう感じはしてますね。
なるほど。確かにそういう場合だとね、感謝もすごい実感湧いてきやすい、湧いてくるだろうし、また、知らなかったわけじゃないですか。だけの家系図でよって、分かって、ってことは認められ、なんか、子孫に認められたというか、見つけてもらった。
そうですね。見つけてもらったというかね、ちゃんとやっぱ繋がった感じがしますよね。
それも強いと思います。
で、これは割とその神様にしても、なんか、ご先祖様の霊体にしても、同じような部分かなと思うんですけれども、なんかそのお墓参りに行った時には、あとはその、おま、えっと、なんて、参拝とか行った時にはですね、基本的には感謝とか、なんか会いに来たよみたいな感じ。っていうのが大事というか、なんかお願い事をするような感じはあまりよろしくないよねっていうふうにはよく言われますよね。
よく聞きますよね。聞くけど、でもやっぱ、でも参拝といえば、お祈りとかお願いとかっ
お願いです
てい
か。
う。
お願いって別にでも、なんかなんでその時するんですかね。なんでするんですか。
なんでしょうね、確かに。なんか、そうですね、結構もう、参拝イコールお願いするものって、なぜかその方程式が結構、
できてます
出来上
か。
がってる人が多いのかな。
でも、人の念って、例えば、あいたらお願いって欲じゃないですか。だから結構その神社によって、特にそうですよね。金運神社とかだとやっぱそういうことを、願いますよね。結構そういう人の念っていうのがめちゃめちゃたくさんあって、人によってはそれがかなりしんどいっていう人もやっぱいるんですよね。で、これって、なんていうのかな。ご先祖様とかに関しては、イメージなんですけど、例えば孫が、おじいちゃんおばあちゃんのところに遊びに来たみたいな感じだと思うんですよ。で、孫可愛いからなんか買ってあげようかみたいな感じだと思うんですけど、それが例えばいい大人になって、で、金せびりに来たみたいな感じだったら、おじいちゃんおばあちゃん、お前ら大丈夫か？ちょっと本当になんかどっか修行行った方がいいんじゃないかみたいな感じに なるんじゃないかなっていうのもなんかありますよね。
なんかイメージわかります。お墓参りもね、それもあるかもですね。
例えば、孫とかが来たら、なんかおじいちゃんおばあちゃん絵描いてね、なんかこれこのじいちゃんの絵なんだよとかって言ったら可愛いね、なんか買ってあげようかみたいな感じだと思う。もうなんか孫でもやっぱ小遣いって来たらちょっと辛いんじゃないかな。
そうですよね。なんかお金だけかいっていう悲しさを。
だからなんかこんなことありましたでな、なんか感謝とか会いに来たよみたいな感じが、多分霊体も神様も、僕がいろいろ聞いてる感じだと、好きというか、神様もなんか、 本当になんか会いに来ましたよ、みたいな、なんかいつもありがとうございます、みたいな感じが、まあ、そこまでかしこまらなくてもいいっていう話も聞くんですよ、正直。作法よりもそういうマインド的なところの方が、なんか割と重要だったり、みたいな話も聞く。まあ、なんか、真実はわかんないですけどね。
でもね、どちらかね、そのマインドだったり、作法だったり、大事にしたりしてる方多いと思うんですけど、それぞれ。でもやっぱりこの、確かにお墓参りに来て、会いに来たよとか、掃除しに来たよ、元気だよ、自分たちは、っていうふうに気軽に行った方が、こっちも、あ、よかった、元気そうで、で、余計守りやすいというか、なんか応援してくれやすい。
そうですよね。で、あとね、いろいろまあ見てきてて、例えばまあ開運のための、方法として、まあ例えばお墓参りっていうものをあげる方っていうのもいらっしゃるんですよね。で、これ、本当でもあって嘘でもあるっていう感じなんですよ。人によるみたいですね、これは。人によって、その時にまあ必要なのがいたら、まあ、ご先祖様の霊が、ちょっと何かしら伝えようとしていたりとか、何かの、まあ、カルマ的なものが残ってたりとか、なんかあると、やっぱお墓をちゃんとした方がいいっていうことはあり得るんですけど、全員にとってそれが、本当に必要かというと、ちょっとそれは人によって違うみたいですね。そう、割となんか霊的なこととか、スピリチュアルなことって、全員が同じルールで動いてるっぽくないんですよね。特別そういうスピリチュアル的な、なんかその見えない世界と、めちゃくちゃご縁の深い、まあ良くも悪くもですけど、人もいれば、あんまりそういったことをこの実社会というか、実人生の中では、まあ体験せずに一生を終える方とかもいるじゃないですか。で、現世的な成功とかはあまりそこを、まあ普通にお参りとかするし、なんかそのね、神棚飾ったりとかそういうのをやってたりするけど、まあそこまで変な体験をせずに生きる人も結構たくさんいるわけですよね。そう、だからその辺のね、ルールがね、人によってやっぱ違うみたいですね。
なるほど。いや、最後、面白い話もありがとうございます。ということでね、結構、お墓参り、結構お盆の時期行かれた方多いと思うんですけど、まあ、あとは定期的にね、やっぱりこう、ちょっと挨拶ぐらいな感じでも。
そうですね。お墓行かなくても、時々ですけど、あ、言ったらもう、簡単なご先祖様の、なんか祭るような、なんか、なんですかね。家に置いといてですね、とか、まあ、一日、まあ、何日かに一回でもいいので、そのご先祖様に対して、なんか思いを抱くだけでも全然いいと思いますよ。
なんか、やっぱりこの、お
感
墓
謝
で
という
参
か。
るような感謝であったり、
お
命
線香
が
ぐ
あ
らい
り
焚
ま
い
す。
てあ
あり
げ
が
て。
とう。なるほどね。
誰で
そう
もいい。
ですね。その気持ち、そのね、ことも皆さん、お墓に必ず行くというよりも、その気持ちの方が大事だったりするので、ぜひ、実践してみてください。
あとまあ、なんか余力があったら家系図また作ってみてもらったらいいんじゃないかなと思います。
ね、そうですね。家系図で、ぜひぜひ皆さん、このご先祖様の結構すご、ね、偉大というか、いろんな業績してる人がいたりもしたり。
まあそこまでわかるかどうかわかんないですけど、でもね、なんかこういう人がいたんだな、みたいな感じですよね。
命の流れが見えますので、そちらも、
そうです。
ぜひ作ってみてください。では今回どうもありがとうございました。
ありがとうございます。